おはようございます。今日は福音の証をさせていただきます。いただくことをここから感謝いたします。私は父がクリスチャン、母が修道者という家庭に生まれ、幼い頃から教会につながった生活をしていたので、日曜日には何の抵抗もなく教会に行っていました。毎週教会学校にも喜んで行き、特に小学生、中学生の時には夏のキャンプに行くのが嬉しくて、大好きな教会学校の先生や友達と一緒に過ごすのをとても楽しみにしていました。しかし一方で、とてもわがままで、父や母を困らせたり、いつも自分が中心でいなければ気が済まないようなところもありました。中学生になっても引き続き教会に行っていましたが、今まで当たり前のように思っていた教会に行くことに対して義務的な気持ちになったり、反抗的な気持ちを持つようになり、教会に行きたくないと思ったことも何度かありました。心の中では神様の存在を信じているのに、一方では神様って本当にいらっしゃるの?と神様を否定してしまう、そんな自分にイライラしていたこともありました。そしてこの頃、親に対し、特に父親に対して反抗的な態度をとっていたことを覚えています。私が中学3年生の秋、父が交通事故に遭い、長い間入院することになりました。高校受験を控え、ただでさえ不安だらけで心穏やかでいられなかった時なのに、父が入院してしまい、どうしてこんなことになるのですかと神様に不満や不安な気持ちをぶつけて、ますます心を閉ざしていました。受験が近づいたある日、いつものように私が病院へ行くと、帰り際に父から小さな一枚のメモ用紙をもらいました。そこには赤い鉛筆で、フィリピ人への手紙、4章6節7節、祈っているから頑張れ、と書いてありました。家に帰って早速聖書を開いてみると、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、という言葉が目に入ってきました。仕事に、教会の奉仕にと、とにかく忙しくしていた父、家にいるとき一緒に祈ったり話をしたりすることも少なくなっていた頃でもあり、まして足の痛みと毎日戦って入院している父が私のために祈ってくれていると知ったとき、本当に嬉しく、祈られ愛され祈られているという喜びを感じました。またこの時同時に神様の大きな愛を知ることができて本当に感謝でした。その後、高校生になってからは部活に力を入れながら以前と変わらずに教会に行っていましたが、牧師先生や高校科の先生の勧めもあり、高校2年の3月に湯沢聖書バプティスト教会で受選することができました。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ヨハネによる福音書3章16節。私の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったことを心から信じ、自分が本当に罪深いものであり、こんな私を神様が愛していてくださることを示され、素直に御言葉を受け入れることができました。受洗してしばらくした頃、私は一冊の本を読んだのですが、そこには神様に出会って人生を180度変えられましたというような人たちの証がたくさん書かれていました。それを読んだとき、私はここに書かれている人たちのように神様と劇的な出会いをしたわけではなく、自分から求めて教会に行ったのでもないし、私は本当に神様に愛されて救われているの?と救いの確信が揺らいでしまったことがありました。クリスチャンホームに生まれ、幼い頃から御言葉に触れていたことが大きな恵みであること、また一人一人神様との出会いは違うということを、その時は素直に受け止めることができませんでした。 父がクリスチャンだから私が自動的に救われたのではなく、神様が私自身を愛し、ありのままの私を救ってくださったことに改めて感謝します。高校卒業後は、隣町の教会付属の幼稚園で、初めは助手という形でお手伝いをさせていただきながら、通信教育で学び始めました。職場の先生たちは皆クリスチャンで、毎朝の聖書の学びや祈り会を通して、大きな恵みをいただきました。しかし、恵みの中にありながら通信教育を受けていくうちに、クリスチャンではない方々との交わりの時も多くなり、それがとても楽しく、日曜日が試験の日だったこともあり、礼拝を捧げることができないことも仕方がないと、礼拝を欠席することが当たり前のようにさえなってしまいました。何を第一にすべきかを知りながらも、神様から離れてしまいそうな私に、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをお決まり知るために、心の一心によって自分を変えなさい、ローマ人への手紙12章2節という言葉を与えてくださいました。まず神様を第一として礼拝を捧げるというように教えてくださったのです。そのような中にあって、神様はクリスチャンの主人と出会わせてくださり、手紙を通して多くの御言葉を持って私を励まし、今度は共に祈る喜びを味わわせてくださいました。結婚後は主人の転勤で釧路をはじめ埼玉県の川口、行田、そして横浜、宮城県の古川、東京八王子、ここ舞鶴へと6度の引っ越しを経験し、移動によって教会もその度に変わりましたが、新しい地でも主は、ごめんなさい、新しい地でも主にある兄弟姉妹と交わり、兄弟姉妹との交わりを多く与えてくださり、神様はどこにいても共にいてくださるという恵みを実感させていただいています。また3人の子どもたちはそれぞれ恵みによって救われ、信仰の道を歩ませていただいています。一番下の息子はこの春に就職し、仕事の関係で今は毎週日曜日の礼拝を捧げることができずにいますが、このことを通しても日曜日に神様を礼拝できることが当たり前のことではなく、大いなる恵みであること、そして感謝すべきことであると教えられています。このような状況の中で息子の信仰が支えられるように、また日曜日に働いておられる方々が誠の神様に出会い信じることができるように祈っていきたいと思います。願わくば少しでも早く毎週礼拝を捧げることができますように。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神を備えてくださったものは皆そうである。コリント人への手紙第1、2章9節。神様は今までも、そしてこれからも良きものを備え、一つ一つのことを導いてくださるお方です。私の弱さも欠けも全てご存知の上で、いつも私を愛していてくださる神様に心から感謝し、期待してこれからも喜んで従っていきます。